はい、ただいまの曲は竹内まりの不思議なピーチパイ、ちょっと懐かしかったです。では後半は1年ぶりに女子会さやかさんと京子さんの登場です。もう10年以上続いているシリーズで、ほぼ遥かな人が始まってからずっと続いてますが、それぞれ国際結婚で子供が1人ずついらっしゃって、で2人とも子供の成長とともにこう移動しながら、こうグローバルに混沌とした多文化社会の様子や、あるいはそれぞれの場所での地域との関わり方とか、そして最近特に多いのが子供の成長の中でこう教育の問題、どうしようこれからみたいな、そういうところ毎年話題が満載です。今回は3回にわたってお届けしますが、1回目の今日お届けするのは大阪・関西万博についてなんですが、4月13日から、10月13日まで開催で、リュウタさんは行かれましたか？まだですね。
いや、まあ、大阪に住んではいますけど、まだ行ってないですね。
めっちゃ近いので、ちょっとそこまでというわけにはいかず、でもさっきのリュウタさんのお話では、なんか伝統野菜とかそういうこうお野菜 のなんかそういうコーナーもあるみたいな。
そうですね、なんかたまたまテレビ見てたら、子ども向けの番組ですけど、万博取材したやつやってて、パビリオンの一つに伝統野菜、エアルーム野菜っていうか、伝統野菜っていうか、展示してるパビリオンがあるっていう話をやってましたね。
じゃあまた行かれた方、エアルームのお話も届けていただければいいかなと思うんですが、でこのさやかさんと京子さんも誰かはご自身で自己紹介されているんで、でも2人とも文化人類学者で、でそういう文化人類学者の目というより、まあ、家族で、楽しくどんな風に2人が万博を見ていて、でも何よりちょっと気になるのが、いつもさやかさんは夏までいらっしゃって、秋にはフランスに戻られるんですけど、なぜか秋にはもう一回行ってみたいとかおっしゃってるんですけど、この万博の話、実は2回目3回目のトークにも続きますので、ちょっと注意して聞いてみてください。それでは2人の元気なトークです、どうぞ。今日のゲストはもう女子会といえばさやかさんと京子さんなんですが、まずはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と言ってもさやかさんと京子さんが誰かっていうのはほんの一部の人しか知らないかもしれないので、改めて、自己紹介をお願いいたします。じゃあさやかさんからお願いします。目が上向いてるんで、どうぞ。
もうなんか今年からちょっと状況が変わるなと思いながら、私は、甲南大学で毎年、前期非常勤講師を担当しており、で、まあ、通常は、フランスに住んでまして、で1年のうちの3分の1だけ、日本に、まあ、その非常勤講師を担当するためにですね、帰ってくるという、まあ、生活をしています。でそれにはいつも、まあ、赤ちゃんのですね、0歳の時から、1人息子を連れて、来ていて、なので、まあ、息子は、人生いつもですね、1年のうちの3分の1を、まあ、日本で過ごすという生活をしているという、で、夫は、フランス人ですね、という感じでしょうか。
そんな感じですね。
はい、はいはい、京子さんよろしくお願いします。
はい、ご無沙汰しておりました、京子です。で私もですね、甲南大学で教員をしてまして、それで、です、ね、文化人類学が専攻で、実はこの女子会3人とも文化人類学が専攻という結構面白い、組み合わせなんですけれども、でそれでさやかさんとは共通点があって、私もパートナーがヨーロッパの人でフィンランド出身で、娘が一人おりまして、今年は中学校2年生になりましたという感じでしょうか。
はい、
で今回ねちょっと面白いのが、はい、今日は収録日8月の8日なんですけれども、私たちが一緒にいて話をしている、そこがちょっといつも違うところ で、ね、普段はもうさやかさんがあフランスに帰らなきゃバタバタってしている中で、だいたいズームで収録をしているんですけれども、なぜさやかさんがここにいるのかっていうのはまた後ほど、
はい、
これここっていうのが神戸なんですね。
神戸ですね。はい、甲南大学におります。
同じ部屋から話しておりました。でもう一個は京都からなんですが、でも二人がなんかさっきまでなんかすごく賑やかに話されていたのは、どちらもあるところに行かれたという話だった。
万博に行ったんです。
大阪万博、
大阪万博に
今暑いです。
暑いです。
さやかさん2回も、
私2回行きました。
私はまだ1回です。
私はゼロ回です。すいません。なんかホストとして、リュウタさんもまだ行ってないんじゃないかなと思うんですけども。なので、このこと話題にできず、申し訳ないなと思っていたので、この二人の文化人類学者が楽しむ、大阪万博という話題でます。行ってみたいと思います。どちらからでも、その経験を。
まずはさやかさん。じゃあ、まずは私ですね。まあ、もともとはですね、そんな万博、すごく興味があって、何かこう、ワクワクしてたというわけではないんですけれど、この、春もですね、フランス人の、夫がですね、3ヶ月日本にやってきて、で、まあ、彼からしたらですね、まあ、世界で、まあ、順繰りで一応行われる万博が、神戸からすごく近いところで行われる、これはもう行くしかないっていう感じでですね、もともとまあ、私よりは、まあ、夫の方がすごく行く気があって、もう行こう行こうみたいな感じで、まあ、ちょっとそしたらまあもちろんそれにはついていって興味はあるという感じだったんですが、行ってみたらすごく面白かったっていう、それでもう、1回目は2人でですね、夫と行って、で2回目は、妹夫婦と、まあ、それぞれ子供を連れて、行ってきて、そしてもう個人的にはもうちょっと涼しくなってきたらもう一回くらい行きたいなっていうくらい、これもこれもそれもまだちょっとまたそれこそさっきちょっと京子さんと話をして、あそこが良かったここが良かったって聞いたら、もうそれ見てないっていう感じで行かないとっていうふうにちょっと思っているという感じで、これ意外と楽しかったです。
どこが一押しでした？
難しいですよね、一押しってね、言うのもね。
まあでもね、その割と万博ってチケットをいろいろ手配するのも、まあ、結局オンラインで全部やらなきゃいけなくって、
大変ですね、
なかなか大変。チケットオンラインで買って、で日にち決めて何時にっていうのも全部オンラインで指定をしなきゃいけないっていう
の。入場の時間ってことですね。
万博 ID っていうのを取らなきゃいけないのが、うん、なんか大人は自分で取れるけれども、16歳未満は大人が子供のやつを取らなきゃいけないとか、で顔認証とか言ってね、スマホで写真撮ってそれで登録するとか、まあ、それ夏パスだけらしいんですけど、
その
パスにもいろいろあるんですよ。私も夏休み期間何回でも入れる夏パスを買って、さやかさんは当日券、
当日券で、
うん、
はい、
でまたね、一応電子ですれば、うん、希望のところに大体行けるっていうか、エントランス
でもね、やっぱりその朝一番の9時っていうのは大体もう埋まっちゃう、一応人数制限もあるみたいです、うん、だからそのいろんな、なんていうハードルを乗り越えてあと入場できるみたいなのはあるんですけれども、あとパビリオンもやっぱり人気がある、予約しないと入れないところがあって、でなんか2ヶ月前抽選、7日前抽選、先着順3日前できるみたいな、いろいろその万博のね、こうしたらいいよっていうマニュアルがいろんなところでYouTube とかでも今出回ってるんですけれども、まあ、それはでもなかなか難しいので置いといて、それでも楽しかった。
楽しかった
です、ね、あ、でも一つ当選したって言ってあった。
そうなんです、もちろん当日何もせずに予約なしで入れるっていうところもたくさんあるんですけれど、結局人気のやつはそれこそ一つのためにね、5時間も6時間も並んだってことになるとダメだということで、事前に予約をしないと入れないというパビリオンも多く、
やはり抽選
そう抽選 でやっぱりそのまあ、入りたいなって、やっぱり人気っていうか魅力を感じるようなものは多くが予約制で抽選になっていて、でもなんか抽選なんか周りから聞いて当たるわけないっていう話が聞かなくて、5つ
抽選、そう5つ抽選で登録できるけれども大体外れる
権利があって、でも大体外れて、周りでも私一人も当たったっていう人を聞かなくって、当たったという人を知っている人を知っているくらいの、もうほとんどなんか伝説っていうか、なんか都市伝説で当たった人がいるっていうくらいの感じだったので、もう絶対当たらないと思いながら、5つ申し込んだら1つ、もう私が心の底から見たいと思っていた、iPS 細胞の、心臓が動くって、当たりまして、パソナの。もう当たったって聞いた時に、ああ、もう今年の運は全部使い果たしたなと。あ、もうこれで今年は終わったと思ったんですが、まあ、当たってやっぱり周りで聞かないか、わ、すごいみたいな感じ でそれ一つだけ当たって、まあ、ちょっとそういう抽選予約で行くのがいけない、でもその後はもう何も当たらず、
でも iPS 最後見た、
見た、
すごい
感動しましたよ、やっぱりその感動で言うと何なんですけど、結構こう、まあ、軽くしらけた気分で、まあ、こう万博っていうものってもう もう必要なんだろうかとか、まあ、そういうことを考え出すとですね、やっぱりこう、まあ、しらけたムードにもなるんですが、でも実際行くとやっぱり心をつかまれるような感動することもたくさんあって、それでこう行くとやっぱりわあ面白かったっていうふうになる。でも私は例えばその iPS 細胞ですね、やっぱり人間が作った細胞がやっぱり心臓みたいにドキドキ動いてるっていうのを見ると、うん、まあわーっていう、でこれからこれがどんな風になるんやろうっていう、でもちろんね、もうなんか動画でも何でも見れるわけですが、やっぱり目の前でこうそのトクントクンと動くのを見ると、まあ何とも言えない思いがこう湧き上がる。で他にまあ私がもう一つ特に感動したのは、あと中国館で、ね、中国館はまあ中国館ツッコミどころ満載なんですけれど、まあ想像の通りのやっぱこう中国をこう、まあ、いろんな意味でもすごい売り込みまくりっていう感じで、まあ、あの政治的な意味でですね、批判しようと思ったらいくらでも批判できるわけなんですが、ちょっと小さいコーナーがあって、でそこには、その映像とか展示ではなく人が行っていろんなことをしてるっていう、例えば刺繍してるところを見せるとか、そのなんかこう伝統芸能で、その中にテクノロジーコーナーっていうのがあって、両腕が肘から先ないっていう男性が、手の先だから、その肘から先手がついてるっていう、ロボットですね、をこうロボットですね、ロボットアームみたいなのをつけてですね、でそれがこう頭で想像する風に自分の手のように動くっていう技術を、まあ中国が開発したっていうのがあってですね、それでうおすごいなと思いながら、まあその子供を連れて行ったら、まあ私自身もで握手しましょうってみんなと握手してくれるわけですね。そしたらその私が握手しましょうって手を出した、その手のタイミングでそのロボットの手が動き、ちゃんと手が握手するんですよ、
うん、
ロボットと。それでまあそれだけでもおすごい、つい2回もしてもらったんですけど、もう一回してくださいみたいな感じで、できますよみたいな感じで、あんま中国語しか喋れないんで何で話したか忘れましたがワンモアタイムとか言ったのがちょっと分からない。でまあおすごいなって思ったんですけど、うちのまあ息子がですね、大体そういうのにちょっと懐疑的、それでまあ、こう並んで順にそのロボットの腕の人と握手をするわけですが、うちの息子はですね、そんなん言うたらやけど、やっぱりその中国が宣伝も交えてですね、その手は必ず握手しかできないっていう手なんじゃないかって、握手以外はできないけれど、まあ、いろんなことができるっていう宣伝をしてるんじゃないかという疑いを持った息子がですね、手で狐みたいなコンコン狐の形をしてくださいって突然その人にこう、まあ、みんなが握手を順にして回ってるところにこれできますかってしたら、えってその人がなって、私もえみたいな、ここ握手やろみたいな。そしたらちゃんと目の前でコンコンギツネができた。
お
頭そうロボットアームで頭でコンコンギツネをしようと思ったら、ちゃんと手の先がコンコンギツネ。それでまあなんか息子は丸本物やってなんか嘘物やと思ってたんかっていう話なんですけど、まあ例えばそれなんかもそういうのは、その息子のコンコンギツネの手を握手をみんながしてもらってるところでしたらっていうのもまあなんですが、やっぱりそれもまあ両腕がですねない人があんな風に、まあもちろん値段高いですし、みんながつけられるってわけではないにしても、もしかしたらあんな腕をつけることができるかもしれないっていう未来はやっぱりこう明るいし、こうそういう、こう先進的な技術のすごいポジティブなものを見たっていうか、ね、なんか今って携帯にしても何でもですけど、なんかそれのせいでもう人間はおかしくなるんじゃないかみたいな話が多い中でですね、あれはもし私ももし腕が切れて両腕なくなって、あのロボットアームつけられて、でちゃんとね筆なんか持って字も書けるんですよ。
お
でちゃんと
あの
習字
そう
で、あんななんかもしできるってなったら、もうそれはすごい、まあ、希望だろうなって思ってこそ感動して、まあ、例えばそれ2台、iPS のやつと、それはだからまあちょっとテクノロジー系ですけど、感動しました。で、まあ、まあまあ感動しなかったっていうのをちょっと話でいくと、やはりフランス館を見に行かなきゃダメだっていうことでね、やっぱりフランスと関係がある深いの でフランス館もちろん夫と一緒に見に行って、まあ、ちょっとがっかりしたっていうね、まあなんか一応人気の館っていうことでイタリアとかと並んで人も結構並んでいるし、ちょうど万博会場入ってすぐ正面っていう場所もいいとこつけてて、場所もなんか競争して取ったんかなみたいな思っていて、大きいし、それでまあちょっと並んで、なんか出入り口にいるなんかそこら辺のなんかフランス人の人捕まえてちょっと話とかして、でまあ入ったら、まあちょっとなんていうんかな、 あのディオールとかちょっとルイ・ヴィトンに頼りすぎてるなみたいな、あのフランスってもっとこういろいろな意味で多様な人も職も歴史もあのいろいろすごく売り込むところがあるのに、まあなんていうか、まあもちろんハイブランドの国だっていうのも一つの特徴ではあるわけですが、あんななんかルイ・ヴィトンのバッグばっかり並べて、なんかディオールのドレスばっかり並べてどうすんのみたいな、ちょっとあのまあ簡単に言うとなんか力入れてない感じがしたっていうかね、ちょっと手を抜いてるっていうか、そのフランスっていうだけでちょっと箔があるから、まあこう もっと例えば小さい国なんかでもすっごい頑張ってすっごい努力して、あんましなんかそんなフランスと比べたら売り込むのは少ないかもしれないけど、すごい頑張ってるっていうないところから何かを生み出すくらいの勢いのところを見ると、なんかちょっとフランスはなんかフランスやからってことでなんかちょっと高飛車っていうとなんですけど、なんかちょっと手を抜いてるっていうか、でちょっとなんかルイ・ヴィトンとディオール出しとこうかみたいな、ああちょっと感じがね、ちょっとなんか嫌やなってか、あんましやな、残念やな、もっとフランスいいとこあるのになって、まあ例えばそれはちょっと一つ残念な例として